こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ロビンス基礎病理学案書10番電子書籍日本語英語版スケはビナイクマアブケアバスジョン氏アステによるロビンズベーシックパトロジーの日本語版であり、病理学を臨床医学へ接続するための総合テキストである。監修分けは豊国の家高橋真平が担当する。病理学は疾患を単なる病名の集積としてでなく、細胞組織の異常、その原因、形態変化、機能障害、臨床像という連鎖として理解する学問であり、本書はこの視点を一貫して提示する。原書10版では健康と疾患の単位としての細胞が第一章として新設され、細胞生物学を病態理解の出発点に置く構成が明確になった。細胞障害、炎症循環障害、免疫腫瘍、遺伝性感染性疾患などの一般病理を扱った上で、血管、心臓、臓器リンパ組織、肺などの各論へ進む。紙面の解説に加え、日本語英語の電子書籍とオンライン学習資源へのアクセスを備える点も。継続的な参照と学習に適した特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、細胞を健康と疾患の単位としておく病態理解の出発点、原書10版で新設された第1章は、本書の学習設計を象徴している。疾患は臓器名や症候名から覚え始めるのではなく、まず細胞が正常な恒常性をどのように維持し、外的内的な負荷に対していかに応答するかを理解して初めて、共通の言葉で説明できる。細胞の増殖分化代謝、細胞間相互作用は組織の構造と臓器機能の基盤である。したがって細胞レベルの調節が破綻すれば、炎症変性、繊維化、腫瘍化といった異なる病態が生じうる。本書はこの関係を、分子細胞の変化、組織に現れる形態学的変化、最終的な臨床的影響へとつなげて扱う。学生にとって重要なのは、病理標本の所見を暗記用の画像として孤立させないことである。所見がどの細胞過程を反映し、それがなぜ臓器障害や検査異常になるのかを問う習慣が、各論を横断して使える理解を作る。この細胞中心の視点により、遺伝子異常、免疫反応、環境暴露といった異質に見える原因も細胞応答の違いとして整理しやすくなる。次に、細胞障害、細胞死適応から炎症と修復へ至る共通病理の連鎖。本書の一般病理では、細胞障害、細胞死と適応、炎症と修復が連続した過程として配置されるが、低酸素、毒性物質、感染、免疫反応のいずれであっても細胞が受ける障害の程度と持続、さらに組織の再生能力によって結果は変化する。負荷が可逆的な範囲なら細胞は適応しうるが、限界を超えると不可逆的障害や細胞死に至り、失われた細胞組織を除去し損傷を封じ修復する反応が必要となる。炎症は単に悪い反応ではなく、防御と修復のための機構である一方、過剰または遷延すれば組織障害の原因にもなる。この両義性を抑えることが、急性炎症、慢性炎症、治癒、パンコン化を別々の項目として丸暗記しない鍵となる。修復において再生が優位になるのか、繊維性の修復が目立つのかは、損傷の範囲、組織の性質、足場となる構造の保全などに左右される。病理診断における発石、手法、開始、肉麻組織、繊維化などの形態所見は、この時間的な連鎖のどこを切り取っているかという問いで理解できる。さらに、血栓症、殺栓症ショックを通じて学ぶ循環障害の臨床と順位し、血管循環障害、血栓症、殺栓症ショックを扱う章は、局所の異常が全身性の重篤な病態へ発展する仕組みを理解するための核となる。組織は十分な血流に依存しており、血管内外の水分移動、血管透過性、血流の停滞や閉塞が変われば浮腫、鬱血、出血、虚血、拘束といった異なる結果が現れる。ここで重要なのは、似た表現の病態を区別し、その因果関係を追うことである。例えば血栓は血管内で形成される凝固性の塊であり、局所の血流を妨げるだけでなく、移動すれば殺栓として遠隔臓器の血管を閉塞しうる。さらに広範な循環不全としてのショックでは、組織定管流が細胞障害を増幅させ、代謝異常や炎症反応も絡んで多臓器機能障害へ進みうる。本書の意義は、これらを臨床上の緊急疾患の名称としてのみ扱わず、血管内気凝固、血流、組織酸素化という基礎機構に戻して説明する点にある。心筋、脳、肺、腎臓など臓器ごとの障害を読む際にも、共通病理としての循環障害が土台になる。そして、免疫異常、遺伝性疾患、感染症、包咽と縮小等の相当作用として統合する免疫系疾患、遺伝性疾患および小児の疾患、感染症の一般病理を並べて学ぶことで、疾患の原因は単独では完結せず、宿主側の反応や遺伝的背景によって病像が規定されることが見えてくる。免疫は感染防御に不可欠だが、反応の方向や制御が乱れれば、自己成分への反応、過剰な炎症、免疫不全といった病態にもつながる。 感染症も病原体の性質だけでなく、侵入経路組織への親和性、免疫状態、炎症反応によって、障害の分布と重症度が異なる遺伝性疾患の症は、遺伝的変化が発生、代謝、構造、タンパ、細胞増殖の制御などに影響しうることを扱い、先天性小児期の病態を理解する枠組みを提供する。ここでの学習上の要点は、遺伝、感染、免疫を別々の試験分野に分断しないことにある。例えば遺伝的素因は疾患感受性に、免疫状態は感染の経過に、感染は免疫介在性の組織障害に関わりうる。本書は包因病態発生、形態変化、臨床的帰結という共通の記述様式を使うため、複数の要因が交差する実際の疾患を整理する基盤となる。最後に腫瘍と臓器別病理を結ぶ。形態分子臨床を往復する参照構造、腫瘍症と血管、心臓、臓器リンパ組織、肺などの臓器別症は、一般病理の原理を個別疾患へ適用する段階に位置づく。とりわけ腫瘍病理では異常な細胞増殖を良性悪性という分類だけで終えず、腫瘍の発生、進展、浸潤、転移、宿主との相互作用という問題として考える必要がある。細胞増殖の調節異常、遺伝子変化、腫瘍微小環境、免疫との関係など、全焼までの細胞遺伝免疫の知識がここで再び結びつく。一方、臓器別病理では、各臓器の固有の構造と機能がどのように特有の障害パターンを生むかが焦点になる。心臓なら循環負荷や虚血、肺なら外界との接点やガス交換という役割が病態の現れ方を規定する。増殖リンパ組織では、細胞分化と免疫機能の理解が不可欠になる。本書を効果的に使うには、臓器症を独立した病名リストとして読むのでなく、一般病理の章へ戻りながら読むことが有用である。形態学的所見、分子レベルの異常、症状、検査、予後に関わる臨床像を往復させる構成こそ、基礎病理学テキストとしての実践的価値を支えている。結論として本書は、病理学を初めて体系的に学ぶ医学生、臨床実習や試験に向けて病態の根拠を整理したい学習者、そして臓器別疾患を共通の病理基準から再確認したい医療者に適している。情報量は大きく、気軽な通読向けの入門書というより講義実習症例学習に並走させて繰り返し参照するための基幹テキストと位置づけるのが現実的である。特に有益なのは、細胞障害、炎症、循環障害、免疫、腫瘍といった一般病理を先に学び、それを心臓、肺、血液、リンパ系などの各論で再利用できる点である。この構造により、断片的な疾患知識を原因から形態変化、機能障害、臨床像へ至る説明に変えられる。他の要約型教材が品質事項の迅速な確認に強みを持つのに対し、本書はなぜその所見や症状が生じるのかを支える原理の厚みに特徴がある。原書10版で細胞を健康と疾患の単位として明示したことも、この一貫性を強めている。日本語、英語の電子書籍が付属するため、用語の照合や持ち運びにも利点がある。ただし、パンの新旧やオンライン付属資源の利用条件は、購入前に確認すると良い。ご支援いただける場合は、ヴィナイクマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。